今夜のお客様は前回に引き続き俳人の夏井いつきさんです。
まあ、夏井さんはね、愛媛県の生まれでね、はい、愛媛県というと正岡子規が、うん、まあ、有名な方ですよね。で、正岡子規に続いて有名な俳人がたくさん出てるんですけども、まあ、今日はどういうようなね、毒舌評価があるのかね、うん、なぜそういうことをすることによってですね、俳句っていうのがこうやって広がってきたのかといったような秘密もお聞きしたいなと思います。先生はその俳句を聞いた時、言葉が綺麗とかそういうことじゃなくて、その人の個性なり、その人の志なり、
うん、
そういうものが出てる方がなんとなく伸びがあるっていうことなんですかね。
そうです、伸びしろの問題なので、ね、大体ね、うん、まあ、これはざっくりとした言い方ですけど、うん、事前にいろんなことを一生懸命調べてお勉強をするタイプの方は、うん、大体俳句ってこんな感じだから、こういうところに置いときゃいいだろうみたいな、うん、カーリングの丸狙うみたいな、はい、あんな置き方をすると、うん、俳句では逆にみんながそこを狙ってくるので、本人が思ってる以上に普通の句になる。
あ、そうですか。
先に知識のかけらのようなものを詰め込むと逆に邪魔されますね。
なるほどね。なんか俳句のセンスっていうのは観察と想像だということを書かれてましたけども、
はい、
やっぱそこの観察と想像っていうものをたくましくすればいいものが出てくるということなんですかね。
そうですね。逆の言い方をすると、俳句をこう一日一句作ることで、うんうん、観察力と想像力がトレーニングとして鍛えられていくという逆の言い方もできます。だって自分で観察と想像をどうやって自分に身につけたらいいだろうって思いません？逆なんです。俳句一日一句とにかくなんか、あ、タンポポがね咲いたわなんて思って、そのタンポポをじーっと見るということが観察力をつける実質的なトレーニングになるわけです。俳句ってね、めちゃくちゃ体育会系なんです。
あ、そうか、
トレーニング、筋トレみたいなもん。
で、作れば作るほど体力がついてくるわけですね。
その通りです、うん、持久力もいるんですね、うん、同じものを、俳句のね、うん、作り方って二通りあって、一物仕立てっていう季語のことだけで作る作り方と、うん、取り合わせっていう、うん、季語とは関係ないものとくっつけるやり方とあるんですが、うん、一物仕立ての季語のことだけで一句作るは、うん、もう観察力以外の何物でもないんです。
なるほど。
他の人が発見しないようなことをじーっと 見続ける、
うん、
で、あ、ここちょっと面白いなって思ったら、今度それを言葉で表現しないといけないわけでしょ。で、言葉の力、観察する根気、うんうん、もうこれ大人じゃないとやっぱりなかなか
難しいですね
、
まあ、先生はね、最初は学校の先生になられて、
はい、
学校の先生の頃は俳句なんか作ってなかったっていうふうに、
俳句と出会ったのは、まあ、学校の先生の時なんですけど、ね、実質自分がこう句をね、作ろうとあんまり思ってなかったんですが、まあ密かに
小さい時も俳句に関してはなんか面白いなっていう、そういう感性はあったわけですか？
ないですよ。ただ子供の頃のことを思い返した時に、俳句と、まあ、ちょっと鮮烈な印象が一個だけあって、それ中学校の時の国語の時間にやっぱり俳句の単元があるんですよね、で、私愛媛県のすごい村のちっちゃい田舎の学校だったので、うんうん、国語を教えてくれる先生が音楽の先生だったんですよ。で、音楽の先生がうわ苦手だとか言いながら国語を教えてくださったんですけど、うん、その教科書の中にね、武尊のね、与謝武尊の斧入れて蚊に驚くや冬子立ちっていう句があったんです、
うん
うん、斧を冬子立ちにカーンと入れると、うんうん、枯れて木のように見えたのに、そこから木のみずみずしい匂いがふわっと立って、その香りに驚いたっていう、そういう句なんです。で、先生に当てられて、それ声出して読みなさいってあるでしょ。で、声出して読み終わった瞬間に、中学生の私の鼻の奥のね、 この目の間、鼻の奥のこの辺りから、うんうん、新しい木の匂いがうわーってして、俳句ってなんだって思ったのが一番最初俳句に驚いたことなんですが、でもだからといってそっからあとなんか目覚めて俳句作ったわけでも何でもないし、うん、そのことももうすっかり忘れるような感じだったんですけど、先生になってから、まあ、仕事として俳句も教えるようになりましたし、うんうん、そんな中で詩のもどきみたいなの書いてた時期もありましたけど、うん、なんかねだらだら書くの恥ずかしいんですよね、うん、自分のことをだらだらだら、やっぱ私表現者にはなれないやとか思ってたんです、うんうん、で中学校の先生になった後で俳句と出会って、うん、これぐらい短かったら自分を表現しても恥ずかしくないなって思ったんですね、うん、
それで辞めた時に俳句を作ると、
うん、それも逆かな、学校の先生はもうほんと大好きな大好きな仕事だったので、うん、まあ、いろんな家庭の事情もあって、うん、私が辞めるのがベストだなという、うん、まあ、客観的な判断はできてるんだけど、うん、学校の先生を辞めたくない、うん、でそれで自分の中でもう辞める踏ん切りをつけるために、うん、あの大好きな校長に、うん、廃人になりますって言って辞めたんです。
ああそうですか。
で言った以上ならないわけにいかなくなっちゃって
なるほど、
そこから俳句で仕事をしようと決めたというか。
ああそうですか。
俳人ってどうやって生計を立てるんですか。
その頃はね何の目処もなかったですね、はい、うん、本当に何の目処もなかったんですね、うん、だから最初の時はねしばらく前の結婚の前の夫がおりましたので、うん、しばらくは専業主婦をしながら探ったら食ってはいけるかと思ったら、うんうん、まあいろいろあって、うん、シングルマザーになるところに追い込まれてしまって、うんうん、そこから必死でしたね。でも俳人としてご飯を食べる手立てって、うん、本当にどう探していいかも分かんないし、うん、どうやったんでしょうね私ね、振り返るとね、
まあ、俳句っていうとね、うん、同人誌に入ったりとかいろいろしますけども、そこに入ったからといってお金になるわけじゃないですよね。
それはね全然考えませんでした、うん、俳句の世界は結社誌っていうのがあって、うんうん、あの自分の師匠と仰ぐ先生の、うん、あの月刊誌みたいのがあって、うん、そこに入るんです、うん、で私にもあの師匠がいて、うん、黒田桃子っていうんですけど、うんうん、でその結社の一員ではあるんですけど、うん、その俳句だけで食べていける俳人っていうのは、うん、もう日本でもそんなにはいらっしゃらないというのが常識でしたから、ね、俳句の都松山で暮らしておりましたので、うん、松山から何かを発信するっていう時にやっぱり俳句だねっていう風なものが松山には、うん、まあ、その当時からもありましたので、うん、で30代40代で俳句やってる人間がその頃はとても珍しかった、うん、俳句なんていうのはあの棺桶に足一本突っ込んでからやったんでいいとかそんな、うん、ようなことを言われるような時代でしたから、うん、松山という土地が、うん、そのまあ若い人で俳句やっててこんなことしてる人がいるっていうことをね、うん、その区会ライブ、うん、子どもたちの授業をやったり、うん、俳句甲子園を立ち上げようとしてドタバタしてるのがいるとか、うん、そういうのを、まあ、松山がキャッチしてくださって、うん、私を、まあ、有効利用してくださるようになったというのが、うん、まあ、生計を立てる、うん、今までの俳人とは全く違うスタンスで生計を立てるという。
ラジオ番組になったりなんかしたわけですか。
そうですね、ラジオ番組全然儲けにならないんで。でもあのラジオ番組は生計立てるとかっていうよりは俳句の種まきということにおいては、うん、もう本当にありがたい、うん、でも今年18年目になろうとする番組なんですけど、うん、あの月金の帯ではあるんですけど、たった10分間なので何ができるかなと思ってたんですけど、あのリスナーの皆さんがね勝手連を作ってくださって番組をあの録音して、あの自分たちのホームページに聞き書きをダーって書いてくださるようになって、そしたら 愛媛県以外の電波届いてるはずのないところから遠くが来るようになって、うんうん、でそれがどんどん広がって、うん、海外からもホームページ見て遠くしてくださるようになって、うん、でそのあのラジオ番組に集ってる人たちが、うん、もういろんな形であの俳句の種まき運動を手伝ってくれるようになってきた、ね、
でそういう遠くを集めて広場にして、
うん、
それを五木組という名前をつけて、うん、そこにいろんな人たちが遠くをするようになってきて、だんだんだんだんそれが生きていく糧になってきたと。
まさにその通りです、
うん、
こういう、まあ、頭の中で理想としては描いてたんですけど、うんうん、それが本当に実現していることに感謝しますね、うん、あの結社のこうピラミッド型というのを絶対に作らないというのが私の中での一つの思いだったので、うんうん、まあイメージとすれば広場のど真ん中に私がいて、で一緒に俳句でみんなで鍛え合う、で私に近いところにいつもいる人はとにかく切磋琢磨をしたい人たち、あのもっと上手くなりたい、もっと違う自分を表現したいという人たちです、うん、でそれから広場のいろんなところに小さなグループとか輪ができて、自分たちの気の合った人と楽しむみたいな、それも今思い通りにできてきてます。でさらに俳句は楽しいんだけど、組長の近くに行くとなかなか切磋琢磨厳しいから、うん、もっと楽なところでふわっと楽しみたいという人たちは、うん、広場の端っこの方でゆるゆると風に吹かれながら、
な
るほど、で広場ですから別にあの登録する必要もないし、うん、入会金払う必要もないし、で、あの人最近見ないなと思ったら広場からいなくなってて、で、なんか10年ぶりに「あ組長久しぶりです」とか、うん、帰ってくるとか、
る
そういう場所に五木組はしたかった。でそれが今やっと形になってきた。
島信彦人生百景志の人たち。
今夜はゲストに俳人の夏井五木さんを迎えしてお送りしています。
松山ってのはもともと俳句が盛んなところですね。正岡子規になってね、はい、で碧梧桐だとか、
はい、
中村草田男とか、はい、いろいろたくさん出てますね、
はい、
そういう土地柄って何かあるんですか？
土地のおかげっていうのは私はすごくあると思います。
あ、そうですか。
俳句という言霊がちゃんと松山という場所にあるから、
うん、
私が生活ができていたという、うん、そういうお礼の気持ちというのはすごくありますね、うんうん、その言霊があったおかげで松山の人たちは松山といえばやっぱり俳句だよねというふうに思ってで、それを宝だと思ってくださってるから、うん、今の私の仕事が成立している、
ね、
しかも全国の人たちはやはり松山は俳句の一つの一種の聖地に近いようなものだと、うん、でそれは今世界の俳人の人たちにも、世界中に国際俳人はいらっしゃいますので、あのそういう思いは持ってくださってると。はい、
とも夏井さんはある意味じゃその松山の聖地をまた新たな違った形の聖地にしようとしてるわけだね。
あ、もうそれは本当に思ってます、
うん、
私ね、誰でもいつでも句会できるようないおりを一個松山の道後に建てようとして、
うん、
今もう建設途中なんですけど、四季、うん
はい、
と漱石が52日間過ごしたグダブツアンっていうのが、これがあの土砂崩れで流れてしまったりとかいろいろあって、グダブツアンっていうのは今あの四季記念博物館の中に複製があるだけなんですけど、江戸時代の著道という俳人の行進案っていうのがあって、明治時代のグダブツアンがあって、それから種田三等家が亡くなった一層案があって、江戸明治それから大正昭和とあるから、私伊月庵っていういおりを昭和から平成の私、 として、うん、そこに一個立てて、うん、世界中日本中から来てくださった俳句の愛好家の皆さんが、うん、江戸期からこうずっとね、その庵を巡りながら句会をするみたいな、うん、そういうことで松山という地に多少ご恩返しができたらいいなと今そんなことを思ってます。
イゲスという俳号っていうんですか、うん、おじいさんがつけられた。
あ、そうなんです。伊予のお月様と書いて、うん、いつきっていうのが私の本名なんです、うんうん、で俳号はまあひらがなにしてるんですけど、うんうん、でうちのじいさんはあの村のゴッドファーザーというか、うん、名付け親のような立場の人で、かなりうちの地区の人の名前をつけてるんです。でこれが大学ぐらいになって近所のおばちゃんに言われたんですけど、うん、あれおじいちゃんが加工を取った芸者さんの名前やって言われて、それもぶったまげたりして、はい、
あらお孫さんに、
はい、
残したんですかね。
そうなんですかね。
でもいい名前ですよね。
伊予の月ってね、うん、あまりにも俳人っぽいので、うん、俳句始めた時にちょっと恥ずかしくてひらがなでいつきにしたんですけど、うんうんうん、だから伊月庵ができた時に、うん、じいさんのその名前も歴史の中にね、うん、残してやれたら、うん、あのほうとうじじいも喜んでくれるんじゃないかなと
元は芸者さんの名前だった、
そうなんだ。普段は何句ぐらい一日に作っているんですか。
俳句作るっていうのはどういうのかな、ギアみたいなのがありまして、
はい、
で例えば銀行って俳句作りに歩いたりするんですけど、うん、銀行に行くぞっていう時は、まあ、ギアをこうトップに入れるわけですね、うんうん、そしたら目に映ったもの耳に聞こえたもの、うん、全てを外から入ってきた五感情報が脳の中で何かの言葉になって文字としてアウトプットされるという、それをもうとにかくずっと繰り返すみたいな、これもまた一種のトレーニング、体育会系なんです。でそういう時は自分の中で例えば今日2時間池にカモが残ってると、このカモを見ながらまあ2時間で50句作ろうとか100句作ろうとかって決めて、もうその目標に向かってひたすら作り続けるみたいな時はそうなるんです。でそういう状況を四六時中やってたら疲れるでしょ、う
ん、はい、
だから普通はギアはニュートラルに入れてあって、何かピーンとこう引っかかってくるものがあったら口調を出してちょこっとメモしとくっていう、だいたいそんな感じですね。
なんか資料読んでたらね、
うん、
追突されて自動車が横転して、
はいはい、
そこで50句作ったと
車が追突されてひっくり返って、で運転してたんですけど、運転席の方が下になって、で天窓のように助手席の窓が見えるんですよ、でちょうど夕暮れから夜になりかかって、あー綺麗やなと思うけど、あのシートベルトがガチンってなってもう外れないんですよ、でしょうがないな、誰か来てくれるまで外れないしと思いながら、でそうこうするうちになんか車を起こしてくれる交通整理してたおじちゃんが来てくれたりとか、起こしてくれて引っ張り出してくれてとかって、で救急車来て、でせっかくこんな目にあったんだから50句ぐらいは作らないともったいないなって俳句やりだしたらね、みんな精神構造がそうなるんです。
なるほど。
でそれでいい句ができたら、で句会とか出してみんながいい句だいい句だって褒めてくれたらやっぱ嬉しいじゃないですか。で俳句やりだした人はその思考がね、プラスの回転に変わっていく。だからうつ的な思いを持ってる人たちがいつもマイナスにマイナスに下の方に思いが、あの回転して落ちていくっていう人たちが俳句と出会うことで自分を立て直していくというような 例というか、そういう仲間も私たちの中にはたくさんたくさんいて、それもまた俳句の効用の一つだなと思います。
健康法でもある
という。そうですね、心身のね、私 もう人生の中で本当にもうどうしたらいいんだろうとか、もう来月家賃払えないしとか、もういろんなそんな時に俳句なかったら終わってたなと思う時もありましたね、
そういう時でも俳句を作ると、
そう
作ろうという気になるもんなんですか。
そう、 だって来月の家賃払えない悩みってそんなに日本中のね大多数の人が感じるわけでもないでしょ。
せっかく
来月の家賃が払えないかもしれないんだからとかって作るわけですよ、はい、でただ作った俳句、私の中ではそういう精神状態の中で作ってて、うん、そういう思いを表現してるけど、他の人が読んだ時に、うん、そうじゃない読みをしてくれたりする場合の方が多くて、うん、それもまた儲けもんだなというふうに思いますし、うんうん、
今後はどうされるおつもりなんですか。
うん、私還暦を迎えまして、ね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか今までこう走り回って俳句の種をまき続けてきたんですけど、うん、井月庵という庵も完成いたしますし、うんうんうん、次の10年はものを書くというもともと本来やりたかった仕事に少しずつシフトして、100年歳時記計画というのを一つ持っておりまして、100年歳時記計画をちょっと腰落ち着けてコツコツ、うん、でこれがもう
100冊できるわけですか。
100冊で終わってたまりますか。次の10年はそういう100年後に私が残したい歳時記をコツコツ作るという仕事をしていきたいなと思います。
お子さんたちは俳句やられるんですか。
ね、うちはね今ね家族会社が出来上がっておりまして、うん、今マネージャーという名の夫という名の社長がいて、うん、で私と2人だけで余生を穏やかに過ごすための会社作ったんですが、作った後にプレバト始まってもうどうもこうもならなくなってしまって、そしたらうちの息子も俳人なんですけど、
はい、
息子が私の句会ライブ、うん、私が行けないところ行ってくれるようになって、うん、息子の嫁も会社のその経理的なところを支えてくれて、で娘が編集的なところを支えてくれて、ありがたいです。
息子さんの句や旦那さんの句を添削し合ったりとかはしないんですか。
絶対しません。
どうしてですか。
だってそれは彼らそれぞれ独立した作家ですから、その独立した作家の句を添削するとか遂行するとかっていうのはしませんけど、ただ句会の中で私はこう思うっていうのはお互いに、それは遠慮なく他の人と変わらず言いますね、はい、はい。
人生楽しいですな。
楽しいです。もう俳句と美味しいお酒があれば十分です。
また機会があったら作ってお見せします
ので。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は俳人の夏井いつきさんでした。
まあ、夏井さんに言わせるとね、人生で起こることは全部俳句になるんだと、まあ、自分の経験でもね、追突されて、
はい、
もう車から出られないという中でですね、助けてもらう間に50句ぐらい作ったと。
せっかくこの経験をしたんだから。素晴らしいですね。
そういう意味で言うとね、本当に我々はいつでも俳句の、ね、機会に恵まれてるというふうに思いますね、
はいはい、
そして皆さんもぜひね、夏井さんの番組にですねトークしていただけると、またいろんな批評をね聞けるんじゃないかなっていうふうに思います。
島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに将棋の名人に初めて勝利した現在最強の将棋プログラムポナンザを作られた山本一成さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。